こんにちは、ビバです。
こんにちは、アカネです。
振り返り M は振り返りに関するあれよこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということで、特別会も特別会です。振り返りカンファレンスの最終クロージング収録、クロージング収録って何やねんって話ですけども、ね、始めていきたいと思います。カネさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、振り返りエイムの収録っていうことなんですけれども、知らない方もいらっしゃると思うので、最初に我々の紹介からさせていただきましょう。で、まず私の紹介になりますが、ビバと申します。黄色い人と言われて、振り返りの黄色い人と言われています。まあ、このカンファレンスはですね、3年前に振り返りでカンファレンスやりたいなってずっと思い続けていて、ようやく実現したと。3年越しに皆さんの協力を経て実現しました。皆さん本当にありがとうございます。で、いろんなところで、話題には挙げていただきましたけれども、こちらですね、振り返りガイドブックを2月17日に発売して、振り返りの入門書としてですね、まあ、今後10年20年と使っていただける本になればいいなと思って、こういうのを書いたりしています。それで日本全国に楽しい振り返りっていうのを、こういう振り返りゲームとか通じていろんな人に伝えようとしている人です。よろしくお願いします。じゃあ、カネさん、よろしく。
はい、カネと申します。私はですね、去年の1月頃からですね、ビバさんと一緒に振り返りエイムというポッドキャストを一緒にやらせていただいている、ポッドキャスト大好き人間でございます。昨年度のポッドキャスト配信数約70エピソードというまあ、そのうちの半分くらいが振り返りエイムっていうくらい、振り返りエイムがものすごく盛況でですね、とっても楽しくやらせていただいております。はい、もうそうですね、あと今日の総合司会、まあ、インプット例の総合司会ということで、まあ、皆さんの、まあ、進行のお手伝いをさせていただいたかなと思っております。
はい、その2人で、50分までですね、皆さんと一緒に収録をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、で、そうですね、今日このクロージング収録で何話そうかっていうのは、まあ、今日のセッション見ながらカネさんと話していこうかっていう話はしてたんですけれども、まあ、皆さんと一緒にですね、この振り返りカンファレンス全体の振り返り自体を一緒にしていければいいなと思って、みんなもぜひですね、ミロでの振り返り一緒に参加していただければと思っています。まあ、セッションの頭からですね、今日の午前中の平鍋さんの話からですね、そういったことをどういう話してたっけって結構忘れちゃってる人もいると思うので、まあ、そういったのを思い返しながら、ここ良かったねとか、これって繋がってたよねみたいな、次に繋がるよねみたいな話をできればなと思っています。ということでですね、早速じゃあみんな、ミロに入りましょうか。で、今画面共有しているの見えてるよね。見えてるね。
はい、見えてます。
はい、で、もう皆さんおなじみのミロで、なんか振り返りボードが離れてない。ああ、なるほど、こうなったのね。枠の拡張がすごいね。横に広がってる。
そうなんですよ。今日まずそこは話したいなって思ったところでもあって、
話そう話そう。
当日、これ後で聞いてる人向けなんですけども、当日このカンファレンスは実際こうミロっていうホワイトボードツールのボードを使って振り返りを実際にやりながらとか、感想とかをこうペタペタ貼りながら聞けるようにしてたんですけど。なんかスタッフがですね、もともと用意していた枠では全然足りなかったっていう嬉しい悲鳴がですね、もう午前中の段階で起きててですね、なんかもうはみ出しまくってますね。
なんか 1.5 倍ぐらいにスペース拡張されてますよね。
ですよね。素晴らしい。そのくらいみんながいろいろ書き込んでくださってたんだっていうのが、パッと見ただけで分かるのはすごいいいですよね。
はい、本当にありがとうございます。で、まあ、そんなみんなの振り返りを見ながら、今日、この収録の中で振り返りしていきたいと思うんですけれども、まあ、最初にですね、ちょっと皆さんと簡単にワークだけしちゃおうと思います。もう一発目ワークします。で、ここにファンダンラーンに見えるようなあのベン図が事前に用意されております。で、こちらにもう皆さん付箋でですね、思い思いに感想を書いてってください。ファンダンラーンでも何でもないです、これ。本当にご自由に使っていただいていいので、この色がいいかなっていう形で、今日のカンファレンスの感想、一番心に残ったものとかをちょっと書いていきましょう。 で書いていっていただいている中で、ちょっと我々がですね、その横で、身も蓋もない話をしてつなぎますので3分ぐらいはワークの時間にしましょうか。はい、で金さん的にはどうでした今日のセッション全体というかカンファレンス全体一緒に書いていきましょうか。
そうですね、なんか私はインプットレーンにずっとこう張り付いていたんですけども、はいはいはい、まあ、やっぱこうインプットレーンを、まあ、聞いてる皆さんがものすごい学びを得ることができたんじゃないかなっていうのが率直な感想で、まあ、それがまさにこの付箋の量とかコメントの量に表れているなとくらい、なんか本当になんかこの1日っていう時間がすごく身のある1日になったなっていう実感をですね、私はインプットレーンずっと聞いてて思っていて、
なるほどなるほど、
いやもう損ないよなって思ったけど、もう得しかないみたいな。
なるほど、ちょっと具体的な話はみんながワーク終わった後にやりましょうか。そうですね、私もアウトプットレーンずっと聞かせていただいていて、で何でしょうね、私もいろんな手法をやってきて、結構新しい手法ってないかなって、まあ、模索したりすることはあるんですけど、あまり出会えてなかったんですが、アウトプットレーンも学びしかなかったですね、うん、あこんなのもあるのか、これもできそうだな、これも楽しそうみたいなのが本当に楽しそうな、明日からでも試しみたいなのがいっぱい見つかって、それはですね後でみんなに共有したいなと思ってます。
いや、いいっすね。いや、なんか、やっぱこう、私はインプットレーン側にいるので、アウトプットレーン側が盛り上がってるのを見て、いいなって思いながら、眺めてたりしました。
いや、もうそれはお互い様ですよ。隣の芝生が青く見える、ねね。インプットなんかすごい盛り上がってるなみたいな。人数的には、だいたい70人、30人ぐらいの比率で、インプットが多かったかなっていう感じでしたね。
あ、でもある意味アウトプットっていうのは実際ワークしたりする人数って考えるとすごくいい感じの人数が集まったような気がしていて、バランス良かったんじゃないかなって思ってます、
うん、そうですね、はい、そろそろまあ皆さんも書き終えてきたと思うので、ぜひですねこの振り返り AM のセッション聞きながら、まあ、ここの知らない間にファンダンランができているファンダンランのところにいろいろ書いていっていただければと思います。下に振り返り AM のクロージング収録のとこあるんですけれども、もう右上のところに書きましょう。こっちワイワイしていきましょうか。で、今日のお話を、まあ、振り返っていきたいと思うんですけれども、まあそうですね、じゃあ、まあ最初はオープニングノートですよね。はい、平鍋さんのやつについてお話ししていきましょうか。なんか、はい、金さん的に一番心に残った、刺さった部分ってどこでしたか、今日の。
なんかやっぱり私がすごくここポイントというよりはすごい平鍋さんの話全体を通してなんですけども、この振り返りカンファレンスっていうものをこう今日受けるにあたっての心構えができるセッションだったんですね。
あ、それね、
まさにキーノートというにふさわしい話をされていたなと思っていて、まさに歴史からそして今みたいなところをしっかりと捉え、そしてその先どうなってどう考えていくべきかっていうところの、この今日のカンファレンスを受けるためにこういう考え方でいくといいよっていうところをすごく丁寧にお話しされてくださったなっていうのが本当ありがたいなと思いました、
ね、あ、そうですよね。なんか平鍋さんを実はお呼びした経緯というか、振り返りカンファレンス今回一発目ということで、なぜ平鍋さんにしたのかって話なんですけれども、私が振り返りをずっと突き詰め続けて、子供がうるさい4年半ぐらいになるのかな、私の始まりは、プロジェクトファシリテーションだったんですよ。プロジェクトファシリテーションのページ、うんうんうん、であそこのページの、キプトの振り返りのところですねっていうのを読んで、まあ、あれを、まあ、最初はですね読まされて読めって言われてでプロジェクトの振り返りするぞみたいな感じでとりあえずキプトから始めますみたいな感じでやってっていうところからが振り返りの出会いだったんですが、まあ、それで、まあ、途中から振り返りの楽しさみたいなのに気づいて、でやっぱり私の傍らにはプロジェクトファシリテーションのガイドとかがあったわけですよ。でそのガイドっていうのを、まあプロジェクトファシリテーションっていうものが今の振り返り日本が振り返りっていうとまあケプトだよねみたいなすごく印象付けられているのも多分プロジェクトファシリテーションがあればこそだったのかなと思っていて、まあ、そこには平鍋さんだったり天野さんの尽力があると思うんですよ。でそんな中で、まあ、 平鍋さんがプロジェクトファシリテーションをすごく広げてきたっていうのもあるので、あの振り返りの話と掛け合わせて何かできないかなっていうのをお呼びしたんですね。で、今日私が聞いてあのすごく感動したというか、あの平鍋さん呼んでよかったなっていうのが、ある種自分が肯定された感じを得たんですよ。何かっていうと、あの私も、まあ、平鍋さんのこれまでの活動とかそんなにあの詳しく知っていたわけでもないですし、同じようにあの見える化から始めましょうとか特に考えてはなかったんですけれども、私が、チームを変えたい、組織を変えたいっていうのを活動し始めてから、やっぱり最初に着手したのは見える化からでしたし、でそこから、まあ、改善とか、あとはリズムの話とかも出てましたよね、だとか、あとはそこから振り返りにつながっていく、でなんかあの問題と問題か問題解決リストにしない方がいいよねみたいな、そういうところに関しても、なんか私が自分が来る試行錯誤しながら通ってきた道だったんですよ。でそれが平鍋さんがプロジェクトファシリテーションで語りかけている部分と全くすごく似ている、一緒だなとすらも感じてしまって、私が辿ってきた道ってあの先人があの切り開いてきた部分をなぞってきただけかもしれないけれども、間違ってなかったのかもしれないな、なんかこういう道を辿ってきてよかったなって思えたんですよね。なんかそれが平鍋さんの話聞いて、なんか今までの4年間くらい振り返りずっとやってきたのがちょっと報われた気持ちになりました。
そうですよね、カンファレンスのスタートでなんかいろいろと感極まってる感じなんですね、
う
ん、
いやそうなんですよ、
も
う、
ね、いいスタート
でね、まあ、その後なんですよね、あの 次の話進めちゃいますけど、天野さん、はい、アウトプットレーン側の天野さんの話なんですよね、あの、うんうんうん、同じ ESM のつながりですけれども、私 の、まあ、あの始まりはプロジェクトファシリテーションなんですけども、一番最初に買った振り返りの本、これだけケプトなんですよね、天野さんの、うんうんうんうん、でもっと前に実はあのケプトのワークショップをですね、社内で受けたことがあって、天野さんのワークショップを実は、でそこで、あ、ケプトってこうやってやるんだとか、ラウンドロビンという考え方、あの一人一人順繰りに付箋を出していくんだみたいなのとかっていうのを学ん でそっからなんか振り返りに対しての考え方が徐々に変わってきたかなっていうのがあってですね、あの天野さんの話を久々に聞いてすごく楽しかったんですね。で、まあ、ここからセッションのいろいろな紹介とかをカネさんと私で交えながらやっていきたいと思うんですけれども、天野さんのセッションに関しては、はい、あのコンティニュアスケプターっていうツールをご紹介 していただいたんですね。これあの今見せているのがツールなんですけど、でこれのケプターって キーププログレムトライとアクション、まあ、A がついてケプターになっていて、あのケプターに本当特化していて、ファシリテーションをする上で欲しい機能全部揃ってるんですよね。あのオンラインの、ホワイトボードツールだと、じゃあ付箋書いてってっていうと、まあ、みんなあの書いてるの見えちゃうじゃないですか、
うん、
でオフラインだとあの手元でいろいろ書いて、よしみんなで共有するかってするから、あのなんでしょうね、他の人の意見に引きずられにくくなるとか、まあ、そういうのがやりやすくなるんですけど、そこがですね、あのコンテナスケプターの中でそういうのが取り込まれている、ファシリテーターとかに欲しい機能みたいなのがしっかり取り込まれてツールとして作られているっていうのが、まあ、日本国内から出てきているっていうのはもう感動ですよね、
うん、
というか分かるだろうかこの感動が
そうそう、オタクの話オタクの語り口でございます
2016年12月中にって多分それぐらいですね、はい、NRI でやっていただいたのははい、まあ、っていうのがあの午前中あのケプターの話があって、実際にツールも使いやすくて、まあ、ミロとかミューラル以外にも振り返りに特化したものあるんだなって感じだって、そう振り返りそう楽しみになりそうみたいな意見もありましたね、衝撃的とか、
うんうんうん、
でインプットレーンどうだったんですか、そっちも聞きたいんですよね。
はい、ではインプットレーンの方なんですけども、はいはい、まずインプットレーンの前半戦、田中亮さんによるファシリテーターとして文化を変えるアクションアイテムとの向き合い方という話なんですが、うん、これ結構ですね、こう面白かったなっていうポイントが、その、 会社とかでの振り返りであるとか、うん、なんかこうアクションアイテムを見つけるときに生々しい意見って結構無視しちゃうよねとか、
なるほど、
生々しい意見ってあんまり触れられないよねっていうところを切り口に話をされていたっていうのがすごい印象的で、うん、確かに特に今日このカンファレンスに来てる人たちでも、例えばですけど給料上げてほしいであるとか、うん、休みもっとほしいとか、なんかそういった願望みたいなものを、
はいはいはいはい、
結構こう暗黙的にフィルタリングしてしまったりであるとか、うん、出しづらい雰囲気を出したりとか、あとは出てきてもあんまり触れないとかみたいなところが結構多いんじゃないかなっていうのが実はちょっと思っていてですね、うん、そこに対して田中さんはいやいやそういう生々しい声ほど面白いんだと、はいはい、そこにあるニーズをつかんでそこから一歩火種をつけることでチームが良くなるんだよっていう話をしてくださって、
うん、
なんかこう結構ですねそのインプットレーンとしてはまあキーノートを除いてトップバッターとしてその斬新な切り口かつそのちっちゃなアクションでちゃんとニーズを捉えて火種を燃やしていきましょうっていう考え方は、うん、なんか結構皆さんの勇気であるとか、あ、やってみようって思えるところにすごくつながったんじゃないかなと思っていて。
なるほど、なるほど。
あ、なんかトップバッターというか、その、二つに分かれてのトップバッターありがとうございますっていう感じの印象をすごい持ちました。
なんか結構そういう、いわゆる火種になるような、今まで出てこなかったような話を引き出すみたいなところって、他のセッションでも結構言われていたような気がしていて、
うんうん、
アウトプットレーンのですねちょっと飛ぶんですけれども、お気持ちから察するっていうやつがあったんですよね、
はいはいはいはい、
どれだったかな、ちょっと待ってくださいね、どこだったっけ、あれ LT じゃない、お、どこだ、ちょっと待ってね、
お気持ちの話、
お気持ちから察するっていうのはどこでしたっけ、
あれです、右側にはみ出してるやつです、
あ、はみ出してる、はみ出してる、あ、は、もうちょっとはみ出して見えてなかったわ。は
い。
吉田真紀さんの、おっしゃっていたお気持ち、はい、今までだとケプトとかで出していたけれども、やっぱりそういうのだと、ネガティブ寄りなものってあんまり出づらいよね。ちょっと出しづらかったりするよねっていうのがあって、で、お気持ちを表明しましょうと言うと、結構出やすかったんですよ。実際にやってみたんですけれども、今回テーマとしては最近の食生活に対してのお気持ちを何でもやってみ、ま、出してみましょうと。でその中で前ちょっとネガティブめなものからポジティブめなものまでお気持ちっていうだけで結構幅広く出ますよね。で、その中で お気持ちっていう単語をやることによって、多分今まで出てこなかったさっきの生々しい話とかお気持ち、その何でしょうね、組織に対してチームに対してのお気持ちちょっと表明してみましょうみたいなきっかけを出すことによって、きっと今まで得られなかったコミュニケーションのきっかけが得やすくなる。これはお気持ちだけじゃなくて他のところでもいろんなところでも気になることを追加してみましょうとか、多分これも近いんですよね。気になることっていうので、これ問いがすごく好きだったんですけど、今気になっていること何ですか、その後これ私ぜひ使いたいなと思ったのが、それを胸の内にしまっていたらどうなりますか。あ、これはもうね、いわゆる火種を燃え上がらせるというか、チームの中での気持ちを共鳴させるのにすごく最適な問いなんだろうな、なんかいいなっていう問いかけだなと思ったんですね。っていう部分はすごく、うん、なんかいろんなところで共通するのがインプットアウトプット飛び越えてあるんだなっていうのを感じました。
そうですね、うん、なんかそこで言うとインプットの2つ目、横名さんの話の中でも、
うん、
やっぱこう何か気持ちに向き合うっていうところっていうのはすごく、キーワードとして出てきてたなと思っていて、
うんうん、
まあ、例えばですね、なんかこうどやりたいとか、
どやりたい、
あとお礼をしたいとか、
はいはいはい、
なんかみたいな感じのこととか、やっぱその感情面っていうのをちゃんと振り返りの中で扱いましょうっていうのは、うん、やっぱすごい大事なんだなっていうのは今日改めて実感できたなと思っていて、
はいはいはいはい、
なかなかこう振り返りっていうと、まあある意味事実とか物事っていうところに向き合いましょう、うん、向き合いましょうっていうのは、まあデフォルトだと思うんですけども、なんか そこに対してどう感じたかどう思ったかってところは、そこも合わせて考えていくこと。で、そこにこそ実は人間のというかチームの、うんうんうんうん、本当のニーズとか、本当にやりたいこととか、うんうん、なんかうまくいかない根本原因とかが眠ってるみたいなところは、
はいはいはい、
なんか今日気づけたっていうのがあるので、なんかぜひですね、こう、振り返りしてるけど、なんかこう、一歩、新因を見つけられてないとか、うん、チームがちょっと良くならないなっていう時に、ちょっとその気持ち、さっき言ったお気持ち的なところとか、うん、ニーズっていうところを、なんか触れてみるのは良いんじゃないかなっていうのは、思いましたね。
そうですよね。なんか振り返り M の過去の収録でも触れた、事実と感情両方とも出しましょうっていう話って、例えばタイムラインとかでも、事実と感情両方とも時系列で出しましょうって一緒にまとめて出しましょうって言ったりして、振り返りをするとき、あとは何でしょうね、仕事をするときって、感情を排除しがちじゃないかなっていうふうに感じていて。
そう。
まあ、自分の感情は置いといて、まあ、仕事優先だよねとか事実優先だよねみたいな、そういう、まあ、どっちがいいとかは正直わからないんですけれども、バイアスがかかっちゃってる気がしていて、ただ自分の感情を伝える、思いを伝えることによって相手の動き方反応が変わる、あとはみんながじゃあそうみんながそう思うんだったら一緒にやってみようよっていうような何かしらの原動力になるっていうことって、振り返りだとことに大きいと思うんですよ。そういう部分に対してフォーカスする感情面見るとかっていうのは結構あったのかなって思いますね。なんか他の蜂塚さんのやつとか新振り返りとかですね、そういった エモそうな部分でもそういう話ってありました？インプットレーン。
はいはいはい。ですね、うん、それで言うと蜂塚さんの、振り返りと12億の選択っていうのは、うんうん、これはどっちかというと本当に自分の中、個人っていうのに向き合うセッションだったんですけども、うん、とにかく、蜂塚さんとしては、まあ本当に今選択、生きていることって選択の連続だよねっていうところがメインであり、はいはいはいはい、その中でしっかりとライフログっていう形で、自分で何が起きたかっていう種をしっかり撒いておきましょうと。
なるほど。
で、それを撒いておくのを後で振り返ることによって、その先の決断になんか自信を持てたりであるとか、なんかより良い方向に進めるみたいなことを、まあ、お話ししてくださったんですね。
はいはいはい。
はい。で、やっぱこう、結局ですね、まあ、これは普通に生きていくっていうこと自体もちゃんと頑張んなきゃいけないわけじゃないですか。はい。別に仕事だけしていればいいわけでもないので、
うん、
っていう中で自分の人生どうしていこうかなって考えるときに、しっかりとこう振り返って、個人を振り返って今後どうしていこうかなって決めると。で、そのために必要なのは、もちろん仕事で仕事のログ取ってるのと同じで、生活でもライフログって形で何したみたいなことをしっかり取っていって、で、そこを種にですね、将来のことをちょっと考えてみようみたいな、そんな話だったんですね。
ああ、なるほど。
で、
うん、ああ、いいよいいよ。
あれなんですよ。我々はなんか1日に3万5千回ほどの選択と決定を繰り返して生きてるらしいんですね。
ほう。
めちゃくちゃいろんなところで細かい決定を、まあ、例えばですけど、はい、今ここにいること、振り返り AM の公開収録を聞いているっていう選択をきっとしてる人たちがいて、そんな感じのちっちゃな選択をいっぱいしてるんですけども、なんかそういうところがやっぱこう一つ一つの選択が良くなれば良くなるほど、どんどんこう人生良くなるよねっていうところなので、まあ、しっかり考えて選んでこうぜみたいな、そんな勇気をもらえる。
ああ、
ね、
なるほど。それは、まあ、動画公開されたら私も聞いてみたいなと思います。
ぜひぜひ。
はい。なんか今の話だと、ですね、足立さんが、ワークショップでやっていただいていた部分もかなり繋がってきてるなって、もう繋がりしかないなと思ったんですけれども、
はいはいはい、
まあ、足立さんがおっしゃっていたのは、レビューの観点っていうのが、まあ、レビューするときに、なんでしょうね。ちょっと観点多すぎて全部は言えないですけれども、何かあった時に、まあ、質問しながら深掘りしていきますと。で、深掘りして原因分析とかしていくじゃないですか。で、そうして対策とか考えていくみたいな、そういったレビューの観点がいろいろ使えるっていうのがあったんですけれども、それとはまた別の話で言っていたのが、虫の目 と、鳥の目っていう話をしていただいたんですよ。どっかに書いてあったんだよな、これか。で、 レビューの観点で突き詰めていくと、振り返りに関しても、できるだけ情報が落ちない状態、その期間スパンが長くなればなるほど情報ってどんどん落ちていくし、抽象化された状態で振り返りが行われて、問題とかもすごく抽象化されて、次ネクストアクションが立てづらい、立ちにくいっていうのって結構ありますよね。でそういうふうにならないように、できるだけ短い期間、短い単位でやって振り返りないレビューやっていくと、そういった抜け漏れはなくなるよねって話だったんですけれども、でもそれってやっぱり細かくしすぎると部分最適化に陥っちゃう。どんどん、無駄な改善してませんかみたいな話になっちゃうよねっていうのは、やっぱりそこはすごくわかるんですよ。私も今30分スプリントっていうので30分に1回振り返りをして、で、1日に1回とか1週間に1回って振り返りしてますけれども、やっぱりその30分に1回の振り返りって結構近視眼的なことになっちゃうんですよね。その30分どうだったのみたいなことだけしか話せないから、そうじゃなくて鳥の目、全体最適化も目指した鳥の目っていう両方のスパンで、短い期間とか、長い期間とかで、それを、ずっと何回も何回も繰り返していって、例えば一人で振り返りするときとかですね、4行日記3行日記みたいなのを紹介していただいたんですけれども、でこの日記を書いていて今その場ですぐ気づきがあるわけじゃないよねと、これすごく刺さったんですけれども、日記とか日誌とか振り返りってずっと後になってそれを読み起こした時に学びが起きると。それってなんか蜂塚さんがさっきカネさんから紹介していただいた、後になって変化が分かるというか、学びになっていくみたいなところにすごくつながっていくのかなっていうのを感じて、何でしょうね、折衝のつながりを感じた部分でした。
ここでちょっと横道にそれてもいいですか？
行きましょう。
なんかその足立さんのセッションの付箋にフリフリって書いてあるんですけど、
はい、
何ですか？
これはですね、振り返りの振り返りのことをフリフリと略していました。
あー、いいですね、いい略。
はい、
フリフリしましょう。
フリフリしましょう。はい、こんな感じで振り返りの振り返りで振り返り自体に起こった問題とか良い点とかをですね、そう、スタンプも登録されてます。
素晴らしい。
っていうのを青色が良かった点で、赤色がちょっとうまくいかなかった点みたいな感じ、いろんな場面に応じて、分類したんですけれども、その振り返りの振り返りフリフリをですね、問題の構造モデル化を使ってやってみましょうという話でした。こちらに関しては、今度ですね、足立さんがこれを実際に分析するのを見せてくれるっていう話もさっきいただいたので、ぜひ別のところでね、イベント化できたらなと思っています。
おーい、
はい、ちょっとじゃあ別の話題もいきましょうか。他インプット連画はいかがでしたかね。
はい、じゃあ続きはですね、
はい、
綾成さんのお話ですね。
綾成さんの話いきましょうか。
人事による振り返り活用事例っていうところなんですけども、ここはすごく実践的な内容で、かつこの話を聞いたら実際会社で使えそうだなっていうところがたくさんありました。でそれなんでかっていうと、アジャイルな研修開発と人を巻き込むパターンというパターンランゲージを綾成さん作ってくださっていて、こういう時にこうやってやる、例えばですね、何かを始めるときは小さく始めて、で完成する前にトライアルをしてから本番実施していきましょうであるとか、あとは一度作ったものでもうまくいかないなって思ったら壊して再構築する勇気を持とうとか、
いいな。
あとはこう周りの人に愛されるように自分を主張していきましょうみたいな話とか、なんかすごくこうチームとやっていく、特にスクラムマスターみたいな立場の人がやっていく中ですごく大事な実践的なことをたくさんお話しされていて、すごく役に立つセッションだったなっていうのと、綾成さんの能力高いなと思う単純に感心させられるセッションでしたね。
なるほど、
すごいっす、
やっぱ完成前トライアルとかは、ね、スクラムアジャイルとかの考え方にすごく通ずるものもありますし、実際私も研修作るときって大抵この振り返り実践会で試してみてからとか
そうそうそうそうそうそう、ね、
一回やったよね、振り返りのやつ。
そうです、そうです、そうです。
みたいな感じで、はい。ぜひ皆さんも真似してみていただけるといいのかなと思いました。そうですね、はい、じゃあアウトプットレーン側もちょっと他の紹介できてないやつを紹介すると、上は天野さんのやつかな。で、13時からのやつなんですけれども、はいはい、そう、さっきの一人で振り返りしましょうみたいな、ハチスカさんの例に近いものがある、ストレングストークによる振り返りっていうものもご紹介いただいていました。でこれ何かっていうと、自分自身に起こった出来事とか自分でした行動に対して、まあ、それに対してですね、どんな感情が浮かんだかとか、あとは実際に体がどう感じたか、どういうような身体的な変化を受けたかみたいなのを読み返して、でその変化って自分にとってそれって良い影響なのとか、周りに良い影響を与えているのかだったり、あとは何かしら隠れた願望っていうのが出てきているのかとか、あとはちょっと自分の悪い部分が出てきちゃった、ついやっちゃったなみたいなところなのかっていうのを分析していって、でこれを加藤さんがすごいなって思ったのは、 6週間、あれ6ヶ月だったかな、なんかかなり長い期間ですね、続けられていて、毎日毎日書いてですね、でこの1から4番のやつを分類してみたって言ってたんですよ。で、この徐々にこの自分の隠れた願望みたいな部分が出てきた、そういう傾向が現れたみたいなのを聞いた時に、自分の中で、自分のことをどう思ってるのかって連続的に観測してみないと分かんなかったりするんですよね。その瞬間瞬間で、一日今日私はこうだったなっていうのを毎日毎日、私も振り返ってはいますけれども、やっぱり長期間かけてデータを取って、あ、こういう変化あったなってあんま取ってないんですよ。でそういうのを前綿密につけていって、あ、自分ってちゃんと願いってあるんだと、やりたいことみたいなとか、こういう願望成し遂げたいみたいなことってしっかりあるんだなっていうのを自分でしっかりメタ認知できるっていうのって、やっぱすごくいいなって思ったんですね。エモいなというか、この自分のいいところ、自分の強みに自分で再認識できるっていうような振り返りのやり方を毎日ちょっとずつ続けていくというやり方が紹介されていました。これすごく良かったですね。
いいっすね、うん、なんかすごく前向きになれそうなワークだなと思っていて、うんうん、なんか続けるのも苦しくなさそうですよね。
そうそうそうそう、まあ、1日本当に5分10分ぐらいで、ノートに書いていくだけとか、あとはまあ皆さんタイピング早いでしょうから、タイピングしていくだけでもいいでしょうし、でそれを後からやっぱり見直すっていうことが大事なんでしょうね。まあ、見直す効果は人によってきっと違うとは思うんですけれども、やっぱその日その日だけじゃなくて、後になってまとめて見直すことによってきっと気づけることっていろいろあると思うので、まあ、それはチームでもきっとそういうことができるのかなっていうのはすごく参考になりました。
これあれですね、ハチさんのセッションでライフログって撮るの大変なんだよねみたいな話をしてた人は、もう必見のセッションですね。
なるほど
ぜひ動画後ほど公開しますので、そちらで振り返ってみてもらえればなと思います。はい、
ありがとうございます。じゃあちょっとインプット側残り、じゃあ渡辺さんの話もちょっと聞かせてくださいよ。意思決定、
はい、渡辺さんの話もですね、なんか八さんの話とも若干つながるんですけど、
はいはい、
まあ、その意思決定という決定の話をしていただいて、でその何かを決めるとき、特にチームで何かを決めるときって、
はいはいはい、
まあ難しいじゃないですか。
難しいね。
で、意外と多数決っていう方法に頼りがちなんですけども、
確かに
渡辺さんは教えてくださったのは、うん、多数決の取り方っていうのにもいくつか方法があって、
ほうほうほう、
かつそのやり方を間違ってしまうと、
うん、
納得感が得られないことってあるよなっていう話があって、
はい、
で、すごくわかりやすく実例をなんかそのナーミの判例っていうなんかものがあるらしく、
はい、
実際の実例を持って説明してくださったんですけども、うん、多数決におけるその投票の仕方、例えば、まあ、トップのものだけ取るであるとか、うんうん、複数投票するであるとかみたいないろいろな方法があるんですけども、はい、その取り方によって選ばれるものが変わる、同じ選び方をしても変わってしまうっていうその話があって、あ、これ結構大事なことだし、これ悪用すると投票結果を操作することができるなっ ていう。
あ、なんか先一番最初に投票されたやつに投票されやすいとかそういう話？
あ、そういうのではなく、うん、結果の集計方法の工夫の仕方。
集計方法。
例えば、はい、なんでしょうね。パッと言いやすい方法で言うと、うんうん、例えば1位になったやつの中で多いやつを取りましょうってやるのと、
うんうん、
例えば1位には10点、2位には5点、3位には何点みたいな感じで点数をつけて集計するのでは結果変わりますよね。
そうですね。
例えば1番、それって別にその順番自体は変わんないんですよね。
うんうんうんうん、
A さんが選んだ順番と B さんが選んだ順番変わんないけども、うん、1位だけに着目するのか、全体の順位を着目するか、するのかによって結果って変わるなと、
うん
まあ、そんなような話でいろんなこう見方によって結果って変わる中で、うんうん、一番納得感を得られる方法って何だっけ、はい、みたいなところをしっかりと見極めて投票に臨まないと決まった結果にみんなが納得しづらいですよね。
なるほどね。
で、まあそんな中でも一番まあまあその人にその納得してほしいっていうのが、あ、納得しやすい、うんうん、納得感のある方法がボルダルールっていう、
どこに書いてある
らしくて、ボルダルールは
ボルダルール、これ
決め方、詳しい話は動画を見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、はい、なのでそういうボルダルールってやり方をすると、まあ、納得感が得られやすいみたいな。なので実際こう仕事とかネクストアクションとか決めるときに投票とかとりあえず多数決とかしてる人がいたら、ちょっと一度立ち止まって投票の仕方変えてみると、実は納得感のある選び方ができるかも、うん。そんな話でしたね。
まあ、あれですよね。何も考えずに、とりあえず多数決でっていうんじゃなくて、意図を持って、何かしらの目的を持ってこういった投票方法とか決定方法を決めようっていう話につながっていくのかなっていうふうに思いました。
そうです。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、アウトプットレーン側もちょっと紹介しておきたいと思うんですけれども、これすごく良かったんですよ。塚本さんの振り返りの壁選手権っていうのがあってですね
何ですか、
これ何かっていうと振り返りの中で言われたこと、過去言われたこと、振り返りって結局売り上げに貢献しないよねとか、それって各自が自立的で解決することじゃないのみたいなのを、過去言われたのをみんなで集めてですね、でその中に対して、まあ、いわゆるこれが振り返りの壁ですと振り返りを導入する時の壁ですみたいな、でそれに対して、どう答えますかみたいなの回答をみんなで書いていく、で書いてって共有するってやり方だったんですけれども、まあ、今回振り返りの壁っていう形で振り返りに関していろいろと出たので、これいわゆる悩みにすごく直結するんですよ。振り返りを導入するとか、これから始めるチームみんなで広げていきたいっていう時に大抵出会うなっていうような回答というか悩みばかりで、まあ、これらを自分でケーススタディとして自分だったらどう答えるかなって考えるだけでもいいですし、これって振り返り以外にでも何でも使えるなって思ったんですね。結構ここに参加されてる方ってスクラムマスターとかリーダーとかそういうことを やられてる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そういう人が周りの人を巻き込むこと、周りの人に納得してもらって、一緒に動いていくっていうことって結構多いかと思うんですよ。で、うん、そういった時にどういうことを言われたかなって、まあ、先にケーススタディしておく、これは振り返りに限らず、何かを始めるっていう時にこういうことを言われたなみたいな情報収集して、答え合わせをしておくっていうことをするだけでも結構ですね、その場その場の瞬発力が間違いなく上がるはずなんですね、回答の瞬発力が、はいはいはい、なので結構アジャイルコーチ増えてきてるよねみたいな話もありましたけれども、コーチやられているような方とか、そういう 人に対して何か伝えるような役回りの人たちはこういうことを日々なんか訓練としてやっておくのはすごくありだし、何より楽しかったですやっていて、
うん、
はい。であとはそうですね、アウトプットレーン側はあともう一個ぐらいかな。じゃあ新振り返りの話も聞かせてもらっていいですか。これもうタイトルからなんやねんっていう感じだったんですけれども、
これは公開1週間までネタバレしちゃいけない。
え置いときますよ。じゃあ
言うのは、いや嘘です。さすがに触れないのはあれだと思うんですけども、はい、まあ、小田中さんのいつもの振り返りのチームでの振り返りの話をもとに、うんうん、振り返りって、まあ、 まあ散々必要だよねとか大事だよねっていうのは、うん、まあもう分かってると、
はいはい、
でも振り返りってまあ当たり前になりつつあるなと、
うん、
ただ当たり前になってることってマンネリ化とも呼ぶんじゃないかと、
はいはいはい、
でもそれをマンネリ化と呼んでなんかもういつも通りやってるなとか当たり前だなってなって、うん、なかなかこう効果が出てないなと感じるようになってきてしまうことってありませんかと、
はいはいはい、
まあ、そういう時こそまあある意味最初に立ち返ってですね、うん、やっぱ振り返りってなんだっけっていうところから振り返りを改めて朝に新振り返り
なるほど
捉え直して、はい、振り返りっていうものをさらに進化させていきましょうっていう話だったんですよ、うん、いやもう本当にこれの話はですね
分かったような分からない
よ、熟練向けですよね、もう振り返りなんて当たり前だぜって言ってる人たちに刺すようなセッションだった、うんですよ。
でこれは何ですか、みんなで考えていきましょうよみたいな問題提起だったんですか。
あ、ですね、まあそうですね、問題提起な部分もあると思います。要はマンネリ化している、要は当たり前になっている状態っていうのを、うん、もっと上により良いところに持っていきましょう。
あ、なるほどね。
で例えばもううちのチーム振り返り余裕だぜ当たり前だぜみたいなことを言ってる人がいたら、はい、ぜひ見てほしい。
ああ。それでいいの？そこで立ち止まっちゃっていいの？みたいな。なるほどね。
そうそうそう。
いやー、刺さりました、今の。
そうなんですよ。いや、ほんと、これ、見てほしい。
その振り返りで満足してんの？みたいなのはね、めちゃくちゃ刺さりますね、私は。振り返りやってる人間としては。はい、ありがとうございます。はい、で、そうですね、一個、あと、ラスト、こちらで共有できてなかったのが、クリティカルシンキングのツールを利用した振り返りってやつで、こちら、TOCFE っていう、制約理論ですね、セオリーオブコンストレインツの、フォーエデュケーションってやつなんですけども、その中でのアンビシャスターゲットツリーってやつで、まあ、この課題があったときに、それに対してどのようなアクションを立てていくか、まあ、その因果関係をちゃんと明確にしてやっていきましょうっていうものだったんですね。でこちら、参加した皆さんで、まず最初にですね、アンビシャスターゲットなので、実現したい、まあ、なんでしょうね、かなり大きな課題というか、私だと振り返りをもう日本全国に根付かせたいみたいなのとか、あとは英語でカンファレンスで喋れるようになりたいみたいなのを書いてた人もいますし、でそうした課題を書いた上 でその中でまず障害って何かなっていうのをみんなで考えるわけですね、一人一人ですけれども。でその障害に対して、その障害の裏返しとなる何々が今できてないみたいなのがあったら、じゃあそのできた状態ってどういうものなんだろうっていう裏返しを考えて、でその裏返しの状態、今こういう状態になってるよねっていういい状態をどういう順番に実現していけるのかみたいなのをつなげていくやり方だったんですよ。間違っていたらテレヒデさんごめんなさいね補足してください。まあそんな感じで自分自身一人で使える振り返りの手法でもありましたし、チームみんなでチームの目指している状態に対してどういう課題があるんだっけ、それってどういうふうに解決していこうかなっていうのをみんなで話し合う共通認識を持つっていうことにとても有意義な手法かなっていうのが紹介いただきました。まあ、というのが寺秀さんの話でした。まあ、ということで、あとは LT ですね。LT、1、2分でざっと感想を言うと、カネさん、LT どうでしたか？
いや、皆さん、なんか5分、すげえ濃密な LT されて、うん、いやすげえなって思ったのと、うん、多分、皆さん、時間あったらもっと話せんじゃねえかなって思うくらい、うん、皆さんの体験談とか考えみたいなところが、まあ、すごく良くてですね、はい、まあ、ぜひ機会があればもっと話してほしいなって思えるような LT の時間でした。
そうですね、もうこれクロージングでいいんじゃねえかなっていう LT ばかりだったのでいや個人的にはですね、入社1年目のチミさんのやつですね。
あ、よかった。
そうそうそう、女の子の イラストや多数使っていただいてやったやつですけれども、あれがですね、いや私今週か入社社員全員に向けて振り返り研修とか450人向けにやってたりして、まあ、去年からやってるんですけれども、やっぱそういう人たちが習慣化されて、あ、これだけ変わるのかみたいな、こういう風になってくれたのかみたいなのが、まあ、私の 私とつながりのある人ではないんですけれどもでもそういうのがあの変化として明確なロールモデルとしてですね、あの実際にこういう場に話しに来てくれる、であとはまあ我々がそういう場を提供できたっていうことがですね、もう胸が熱くなるような感じでしたね。
うん、いや本当に、うん、いや、ま、というかそれを話しに来てくださってることに感謝というか、うんうんうん、感動したんですよね、私は。はい、
そうですね。
ありがとうございますっていう、なんだろう。この開催してよかったなってすごい思えたんですよね。うん、
いや、もう本当に今回の、LT にせよ、セッションにせよ、あの、ちょっとね、本当に一部の方、あの、全員行けなかったんですよ。プロポーザルを、うんうんうん、結構、こう想定以上に送っていただいて、でそこからちょっと泣く泣く絞らせていただくっていうことはあったんですけれども、やっぱりあの珠玉のセッションばかりで、第1回目の振り返りカンファレンスとしてもとても楽しいセッションばかり、あの実のあるセッションばかりになったかな、次につながる話になったかなと思います。でっていうことで最後にですね、あの、まあ、振り返りカンファレンスというか、まあ、あと振り返りエムではですね、いつも振り返り収録の振り返りをするわけですけれども、その収録の振り返りをして、クロージング収録としてはおしまいにしましょうか。
はい、
はい、じゃあまあファンダンランで書いてありますので、今日のまあ収録とかカンファレンスに対して、まあ、カンファレンスに対して にしましょうか。ファンダンラン、まあ一言ずつ話しておしまいにしましょう。じゃあどうですかね、まあカネさん思いつけば全体を通して。
はい、じゃあ私からいきますね。はい、まず全体を通してのところで言うと、まあ本当今日は一日とっても楽しく、かつ学びのある、まあ一日を過ごすことができたなっていうのが、本当率直な感想です。これは本当運営をしている側から、なんでしょうね。なんか、まあ本当一参加者として参加しても絶対ここ楽しめたなっていうのが、実感できるセッションだったな、カンファレンスだったなって思っていますと。で、まあ、特にですね、なんか今この振り返りエイムで全体を振り返るっていうこの時間、はい、やっぱ大事だなって思ったんですよ。なんかやっぱこう振り返りの大切さをまさに今実感した。なんか今まで参加してきたカンファレンスでここまでその日のうちにこんなに深く振り返ることってあんまなかったなって思って、 なんかそれを今できたことなんて、多分こう聞いてる皆さんも今この約50分くらいの時間で、あ、今日こんなことあったな、あんな話あったなってきっと振り返るきっかけになったっていうところで、なんか他のカンファレンスよりもなんか格段と皆さんの学びが深くすることができたんじゃないかっていう実感をですね、なんか自分も持ってますし、与えることができたんじゃないかなって思っているっていうのが、うん、もう今私はファンダンランの真ん中にドスンって感じです。
はい、ありがとうございます。まあ私もそうですね、あの本当に皆さん、あの話していただいた皆さんもそうですし、あの振り返りを140人、今最終的な参加者が何人になったか分かんなかったんですが、朝時点だと133人いたんですね。で、多分セッションに参加していただいたのは110人ぐらいなのかなと思ってるんですけれども、まあ、その人たちが1日かけて、何回も何回も振り返りをする、このセッションのたんびに振り返りしましょうとか、あのみんなで振り返りをして、お互いの学びとか気づきとか自分の感性とかいろんなものを共有し合って何かしらのシナジーを生んでいく、何が生まれるかなってすごいドキドキワクワクしてたんですけれども、まあ、皆さんのおかげで、いやこれすごいですよね、もう1日2日かけて眺めながらお酒飲めるレベルの振り返り量ですよ。まあ、こちらをぜひあの皆さんと一緒にまた高野祭という形で振り返りしていけたらなと思ってますので、本当1日、皆さんですね、多分 いつもの他のカンファレンス以上に疲れたはずなんですね。私もめちゃくちゃ疲れてるんですよ、あの毎回振り返りして
で、まあ、そうですよね、ちょっと休憩時間意外と休憩できない。
そう、ごめんなさい、申し訳なかったです。
そこちょっと反省点な部分もあると思うんですよね。
そこはね、あの純粋に改善しよう。うん。
割とストイックな一日。
それはね。で、まあまああのっていうなかなかない振り返り付けの一日っていうのって皆さんもなかなかないかな。 ていうのは、まあ、私も提供できましたし、私も体験できた。でそれは、スタッフの皆さん、参加者の皆さん、そして登壇者の皆さんのおかげでできたっていうことで、もうファンダンラーの言葉の中にドーンとお貸していただきたいと思います。ということで、はい、振り返りエイムとしての収録としては以上としたいと思いますので、まあ、ぜひですね、振り返りエイム今後も続けてまいります。であとは登壇者の皆様にでももですね、ぜひ振り返りエイムに何でしょう、再演という形で収録させていただければと、 LT の方々にも5分と言わず20分45分とですね話していただければと思ってますので、まあ、今後ともイベントご参加いただけると嬉しいです。また振り返りカンファレンスについては、まあ、勝手に宣言しますけど 来年もやる予定です。ですので、来年以降もですね、周りの方を誘って振り返りの楽しさ、振り返りの奥深さっていうのを追求できる一日として、まあ、より多くの参加者を見込めればいいかなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは、振り返りエイムとしては、収録を一旦、編集点作って止めたいと思います。ここまでご清聴いただきありがとうございました。